青い空の向こうに。こんにちは、はるかはるるです。憧れの空はどこまでも青く、高く、遠く、遥か彼方まで広がっています。そんな空の向こうには何があるのでしょうか。5月も半ばとなりました。暑い日が増えてきて、もう衣替えが済んでいる方も多いのではないでしょうか。この時期に春の運動会を迎える学校も増えてきているようです。かつては運動会といえば秋が定番でしたが、2期生を採用する学校も増え、運動会の練習シーズンだった9月はヒートアイランド現象で熱中症多発のシーズンになってしまって、とても運動会には耐えられない秋になってきています。目を転じれば、街はピンクや白や赤のさつきの花が満開で、さつき晴れの日は爽やかな風が頬を撫でる今日この頃。皆様いかがお過ごしでしょうか。では今日も元気に青い空の向こうにスタートです。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。番組ではコメント、メッセージを募集しています。番組へのコメント、メッセージなどを送るには、番組ホームページ内にあるメッセージを送る欄をご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどどうぞお寄せください。お待ちしております。
ミュージックゼロチャンネルオーディション開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
キラキラノベリスト。今日最初に紹介するのは三日月三角さんです。三日月は漢字で、三日目の月と書く三日月で、三角はひらがなです。お話は妄想好き天性霊嬢と他人の心を読める攻略対象者。ただの幼馴染のはずが出来合いルートに突入しちゃいましたです。これはもともと短編の天性スケベ霊嬢と他人の心が読める攻略対象者というお話だったんですけれども、それが好評により連載版になったお話なんですね。で、作者の説明を読ませていただきます。高校卒業を機に晴れて18禁乙女ゲームを買おうとしていたところで、自己死してしまった前世を持つノンノジルベストが生まれ変わったのは超健全乙女ゲームレモンキッスをあなたにの世界だった。日々スケベなことを考えて生きている幼いノンノは、他人の心の声が聞こえる攻略対象者アンタレスと出会う。それから10年後、アンタレスからの告白により二人の関係に変化が訪れた。短編天性スケベ霊嬢と他人の心を読める攻略対象者をベースにした連載版です。というわけでですね、これをうっかり電車の中で読み始めてしまったら面白くて、電車で思わず吹き出してしまったので、もうちょっと恥ずかしかったです。いきなり長編はちょっとと思われる方は短編の方をどうぞ。もう一つ紹介するのは、美酒アベコペ世界で異形の王子と結婚したいです。こちらも面白くてですね、こちらは美酒アベコペ異世界でブサイク王太子と結婚したいという題名で書籍化されています。こちらも作者による紹介文を読みますね。前世で猛暑だったことを後悔した私は、絶世の美少女公爵霊女ココレットとして転生する。しかし転生したのは男性のみ美酒逆転の異世界だった。美女の基準は前世と同じなのに、男性は僕顔こそが美しいってどういうこと？ そんな異世界でも自分好みのイケメンをゲットしたいココレットは、王宮のお茶会で異形と呼ばれる第一王子ラファエルに出会い恋に落ちる。奥側の第二王子に愛を囁かれたり、公爵令嬢に絡まれたり、美帝ができたり、学園では男爵令嬢に出会ったり、いろいろありながらも回り回ってラファエルを悲劇の運命から救っていくココレットの話。かっこ太古の昔、醜き魔竜王は命を賭してイケメン勇者を呪いました。美女にモテて羨ましい、イケメンが滅びろ、美酒逆転の呪い。それからずっとイケメンたちが呪われ続けている世界が舞台です。かっこ閉じる。というわけで、こちらは全122エピソード、376,571 文字と長編ですが完結済みですので、お時間のある時にどうぞお楽しみください。今日紹介する2人目の作家さんは森さんです。森さんはひらがなで森と書きます。一つ目の作品は初恋は実らないです。幼馴染への初恋に悩むお話です。ヒロイン視点の初恋1とヒーロー視点の初恋2の2話で構成されています。ちょっとハラハラしながら、どうか幸せになってと思いながら読みました。森さんのお話の雰囲気が伝わってくる作品です。もう一つは長編、10回婚約破棄された私が冷徹公爵様に溺愛されるなんて罠ですか、です。ではこれも作者による紹介文を読ませていただきますね。幼い頃からの婚約者に婚約破棄されてから次々と破談になっていく伯爵令嬢シャルロット。11人目の求婚者は隣国で冷徹僧と噂される公爵のレオンだった。元婚約者を見返すため勢いで求婚を受けてしまったシャルロットは、噂とは違って優しすぎるレオンを怪しみ、罠ではないかと疑う。国に戻ったら虐げられる？それとも愛人がいる？警戒しつつも覚悟を決めたシャルロットの結婚生活は多分変。というわけで、この作品はコミカライズもされています。どうぞお楽しみください。これも最近電車で吹き出してしまった作品その2です。でですね、ちょっとこう、俗に言うヤンデレ風味の作品なので、ちょっと好みは分かれるかもしれませんので、まあ、自分の好みに合ったら読んでくださいという感じですかね。というわけで、今日は三日月三角さんと森さんを紹介させていただきました。お二人ともたくさんの作品を掲載していて、どれもとても面白いので、ぜひ読んでみていただけたらと思います。キラキラノベリストでした。
ミュージックゼロチャンネルのお聞きの皆さん、こんにちは。 DJ テリーです。 DJ テリーのこの時この時間この瞬間、この番組は皆様それぞれの貴重な時間を大切に、楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。一押しアーティストをタイムセールのようにご紹介するコーナーや大喜利コーナー、そしてゲストを招いてトークを繰り広げたりする夢こんもり盛りだくさんで、またとないこのチャンス、悩むなら聞くしかない、聞くなら今しかない、聞いてしまえホトトギス、まさにこの時この時間この瞬間、ぜひ皆さん聞いてください。よろしく。
ミュージックゼロチャンネル、
今日の話題、人生は本当に人それぞれで、その人次第の話。先日、七海ひろきさんのワンマイライブに行ってきました。七海さんは元宝塚星組のスターの一人で、宝塚の舞台に立つ姿は穏やかで優しく、そしてお茶目な印象のある素敵な ちょっとこう少年っぽさのあるイケメンさんでした。でですね、この先日のライブは虎ノ門ヒルズにある、カタカナで書く日照ホールというところに行ってきたんですけれども、私最初その日照ホールって聞いたとき、日照の章は商業の章って思ってたんですけど、そうじゃなくって、消防の章でした。なので、消防団員さんたちに合わせているのか、ホールは2階から5階まであったんですけど、2階から3階まで行くのはエスカレーターがあったんですが、3階から5階まで行くのが階段しかなくてですね。で、ホールの2階席というのはこの5階に入り口がありまして、ちょっと入るに少し若さを試される、そういう劇場でした。でもまだ、とても綺麗な、施設でして、思っていた以上にいい感じのホールだったんです。で、そこでのライブはですね、ななみさんの持ち歌が次々と披露されたんですけれども、宝塚の方で、卒業した後に自分の持ち歌があるってすごいなって思いました。で、なんでかなって思ったんですけれど、ななみさんにはファンクラブが、とても熱心なファンクラブがありましてですね、それは宝塚のスターの方はみんなお持ちだと思うんですけれど、で、卒業した後女優業に転身される方が非常に多くてですね、いろんなミュージカルの舞台だとか普通の演劇の舞台だとか、あるいはドラマに出られたりする方もとても多いので、みんなそういう場所で活躍されていると自分のオリジナルの持ち歌っていうのがないんじゃないかなって思うんですね。というのも、ミュージカルとかに出ればそのミュージカルの歌はあるし、宝塚で自分がやっていたお芝居の自分の役の歌もたくさんの方が持ってらっしゃるんですけど、そういうのにはみんなこう著作権というか、そういうのがあるので、外部ではやれるんでしょうけれど、多分やりにくいと思うんですよね。だから歌がとても上手だった方も、そういうおじいさんばかり集まってなさる舞台で、現役の時の歌を歌うとか、そういうのはあるけれど、自分の持ち歌ばかりを集めてライブをされるっていうのはなかなか難しいことだろうなって思うと、いや、自分の持ち歌があるってすごいって思いました。そして、どうしてそういう持ち歌を持つことができたのかなって、こう、彼女が歌っている歌の歌詞によくよく耳を傾けていると、やっぱり多分、こう悩んだり苦しんだりした時に、そこから抜け出す、あるいはみんなの、なんていうのかな、こう、応援を受けて、自分が変わっていくみたいな、そういうような歌詞があったような気がするので、そういう、こう、卒業してから、もしかしたら彼女もこう、悩んだり苦しんだり、した時もあったんじゃないかなって思って、それをこう支えていたのは多分現役の頃からずっと彼女を応援していたファンクラブの方たちだったんだろうなって思って、そしてその声援の中で自分の道を切り開いていったんだろうなって思うし、その応援に応えようと彼女も頑張って。なんていうのかな、こう、新たな立ち位置を作っていったんだろうなって思ったり、また、所属している事務所の働きもあって、彼女の活躍の場はテレビドラマとかでもあったし、それは合コンに行ったら女がいなかった話っていう漫画がありまして、その漫画を元にしたドラマに、宝塚出身の他の2名の方と一緒に、出演していらっしゃいまして、そのドラマをきっかけに彼女のファンになった方もいるんだろうなって思うんですけど、このライブでも対談された方が外の舞台に立ってなされるのは結構女優さんとしての仕事も多かったりするので、ワンピース姿で、あるいはドレス姿で、髪も伸ばしてっていう姿をよくお見受けしますが、彼女の場合は、ずっとこう、 なんていうか、パンツスタイルで、髪も短めで、でも、お話ししている一人称は、私だったりするので、ちょっとこう、中性的、だけど女の子みたいな、うまく言えないんですけど、で、その女の子のスタンスなんだけど、なんていうのかな、こう、少年っぽさを、こう、舞台で見せて、ファンの期待に応え続けるというか、うまく言えないんですけど、そういう姿を拝見させていただきました。で、彼女は声優の津田さんと同じ事務所に所属していらっしゃったりするので、声優のお仕事もしていらっしゃったり、あるいは、今度、コレットというミュージカルに参加されるんですけど、その出演者の写真を見ると、なんかこう、もしかしたら、若い青年役なのかもしれないなと思って、まあ、ちょっと私も、これは前にもお話しした、私の友人の、お嬢さんが、アンサンブルで出演される予定のミュージカルだったりするので、それで、ナタミさんの出演する案内を見たので、知ったことでもあったんですけれども、なんか、いや、本当にこう、なんていうのかな、宝塚にいた時には、人気のスターさんの一人ではあったんですけれども、ヴァンホールだとか、他の舞台でも主演をされたりしていらっしゃいました。なので、なんていうのかな、こう、退団された後、結婚される方もいれば、退団された後、生徒さんを取って先生になる方もいらっしゃれば、まあ、それぞれいろんな人生を歩まれていらっしゃるのが、後で見ていても、励みになるというか、本当に人生ってそれぞれだなーって思って、私も長い人生を生きてきましたが、そして自分の子供たちも、まあ、息子たちは七海さんよりも、まあ、ずっと若いんですけれども、でも娘たちは多分、七海さんと同じか、七海さんのちょっと、したかくらいなのかなと思うんですけど、それぐらいの年代なので、やっぱりこう、彼女の同世代の人たちとかをこう見ていると、本当に同じような学校を出て、同じようなお芝居に出て、同じように対談された方ともまた違う独自路線を彼女は歩んでるなと思ったんですね。というのも、そのライブというのがですね、あたかもこう、ジャニーズや AKB のライブも格のごとしじゃないかなと思うように、みんなこう、応援グッズですか、こう、うちわを持っていたり、あるいはこう、押し縫いをつけている人たちもいたりとか、いてですね。で、しかもこう、いきなりみんな総立ちですね。私はもう年なので、ちょっと椅子から立つのがちょっと辛くて、皆さんが総立ちになると、自分の前にいる人のお尻しか見えないので、ちょっと、後ろの方にちょっと空いてる席があったので、最後列の空いてる席から、こう、座って、ライブに参加させていただいたんですけれど、でも、まあ、とても、一体感のある楽しいライブでですね、ああ、本当に独自路線を行ってるなぁとつくづく、思いました。頑張ってほしいなと思いましたし、私はファンクラブに入ってるわけではなかったので、E プラスというサイトでですね、彼女のワンマンライブがあるというのを知って、あ、じゃあちょっと、行ってみようかなって思って、試しにポチッと行って、ポチりまして、チケットを購入して、今はあれなんですよね、チケットも、そういうサイトで買ったチケットは、スマホの中にチケットがあって、で、いろいろ初めての経験をさせていただきました。なんか、やっぱりこう、時代も進んでいるし、そういう活動もどんどん進んでいるので、やっぱり、いろんな、その後の人生を見ることができて、いろんなことを考えさせていただきました。また、彼女の新しい目を見せていただいて、私の好きな、レイ・マコトさんという方が、まあ大好きなんですけれど、彼女ももうじき卒業されるので、どんな未来を歩いていくのかなと思ったら、どんな応援でもしたいと思いまして、 この七海さんの姿がまた一つのその後になるんだろうなとも思いました。でもまあレイさんは歌もお芝居もダンスもとても素晴らしいので、おそらく多分あちらこちらから引っ張りだこで、きっといろんな本場ものミュージカルに出ていかれる道を選ばれるのかもしれないなと思っています。というのも七海さんがバーホールというところで主演された時に相手役を務めましたマーヤキホさんという方がいるんですけど、彼女がですね今いろんなミュージカルの主演として大活躍されてるんですよね。主演というかヒロインとして大活躍されているので、多分レイ誠さんもヒロインとして活躍されるのではないかなと思います。で考えるのもですね、彼女がトップスターになるずっと前の若手の頃にミュージカルが宝塚で、上演された時、女役をやっていまして、これがまたねとっても可愛らしかったんですよ。なので多分女優さんとして可愛らしい役とかいっぱいやっていくんだろうなって思うので、実力派なので実力を試されるいろんな役をされていくんだろうなと思うので、やっぱり彼女の人生も楽しみだなと思うんですよね。なので私は宝塚を見るようになったのは、長年勤めていた仕事を退職して専業主婦になったんですけど、それから見に行くようになったんですね。またね、仕事をしている間はとてもフルタイムだったので、もう子育てと仕事でもういっぱいいっぱいで、お芝居を楽しむ時間とかもなかったし、なんかフリーになってから若い頃楽しんでたものをまた楽しもうと思って宝塚を見始めていたので、でもそれからもう10年近くが経つんですね。そう考えると本当に人生いろいろと思います、彼女たちにも頑張ってほしいし、私もまだまだ好きなことをして頑張りたいなと思っている今日この頃です人生いろいろの話でした。
ハルキナだ乗ってきな、
ハルキナだ乗ってきな、
ハルキナだ乗ってきな。ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。役者のハルキナです。この番組はお酒の話、アニメの話、お芝居の話、ハルキナの好きなこと、伝えたいここだけの話をギュギュッと詰め込んでお届けしています。飲みどころハルキナも開店中。ラジオで一緒に過ごしましょう。番組メッセージも待ってます。ハルキナだ乗ってきな、みんな一緒に乗ってきな。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、トモオ潮祭。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、トモオ潮祭。
ミュージックゼロチャンネル、
長々とお話をしているうちにお別れの時間が近づいてきてしまいました。これからは暑い日が続いたりとか、もしかしたら早めの梅雨に突入したりすることもあるかもしれないんですけれども、なんかもう急に暑くなってきていて、どうぞ皆さん熱中症などお気をつけてお過ごしください。また寒暖の差もまだあるかもしれないので、あるいはエアコンでやられちゃったりとかいうこともあるかもしれないので、どうぞ お体を気をつけてお過ごしください。番組ではメッセージを募集しています。番組へのコメントやメッセージなどを送るには、番組ホームページ内にあるメッセージを送るボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどどうぞお寄せください。お待ちしております。この番組はリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。